それでは村沢秀和先生によりまして祈りを教えてください。その4、今日必要な糧をと題して説教が行われます。村沢先生、よろしくお願いします。
主はこう言われます。明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。日本がまだ貧しかった頃、あるクリスチャンのご家庭で食べ物が全くなくなってしまったことがあったそうです。ちょうどご主人は出張で家を留守にしていました。奥さんは夕食の時、何も並んでいない食卓テーブルに子供たちを呼んで囲みました。子供たちは、お母さん、ご飯どこ？母親は、もう食べるものがなくなっちゃったのよ。でも神様が必ず私たちに食べるものを与えてくださるから、一緒にお祈りしましょう。そう言って小さな子供と母親がこのテーブルを囲んで神様にお祈りをしたのです。するとそのお祈りがまだ終わらぬうちに玄関のチャイムが鳴りました。玄関に出てみると、お家の向かいにある八百屋さんのご主人がそこに立っているではありませんか。そして何やら段ボールを持っていて、その段ボールをこのお母さんに手渡してですね、そしてこれ食べておくれってこう言うわけです。中を開けてみると、たくさんの野菜とかお米が入っていました。この八百屋さんは教会の方ではありませんでしたし、特にそれほど親しくしているわけでもありませんでした。なので今までこのように食べ物を持ってきてくれたということもありませんでした。しかし突然食べるものがなくなって子供たちと一緒に祈っていたら、この八百屋さんが段ボールにいっぱいの食べ物を入れて持ってきたという、そういう不思議なお話なんです。この経験を通して子供たちもまた母親も、本当にイエス様は私たちが飢えて困らないように守ってくださるのだなということが分かって、本当に喜んだということでした。イエス・キリストは私たちにこう祈るように言われました。私たちに必要な糧を今日与えてください。天の父なる神様は、子供である私たちが食べるものがなくなって飢えることをお望みになりません。食べ物は私たちの命に直結しています。命の創造主なる神様は、その命を支えてくださる方でもあるのです。だから必要な糧を今日与えてくださいと、毎日私たちに祈るようにと教えられたのです。イエス様は主の祈りの中で私たちにどのように祈るべきか、祈り方を教えてくださいました。その中でこれまで学んできたように、まず主なる神の御名を崇めること、次に御国を求めること、そして神様の御心がなるようにと祈ること、このように主の祈りを教えられました。そしてこの最初の3つの祈りの中で分かることは、私たちの思いや願いを神様に祈る前に、まず神様ご自身を求めること、神様の御心を求めること、そして十分に神様の愛と平和に満たされた後、初めて私たちの必要のための祈りが始まるのだということがわかります。ではどのような願いから祈りが始まるのかというと、それが 私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りからなんだということなんですね。
NG ホワイトはここを次のように解説していました。
あなた方がこのように神様の奉仕をあなたの第一の関心事とするとき、あなたは確信を持ってあなた自身の必要が満たされるようにと祈ることができます。あなたが自我を捨てて自分自身をキリストに捧げるなら、あなたは神の家族の一員であり、父の家のものはすべてあなたのものなのです。
まあ、このように解説をしていました。
それでは必要な糧とは何でしょうか。必要な糧とは何でしょうか。まずこの糧と訳されている言葉、これはアルトスというギリシャ語ですけれども、この言葉は糧と訳されているほかに食べ物、パン、食物というふうに訳されています。例えばサタンが40日40夜断食した後にキリストを誘惑して、これらの石がパンになるように命じてみたらどうか。それに対してキリストは、人はパンだけで生きるのではないと答えられた時のこのパンが同じアルトスであります。まあ、日本人に当てはめるならば、おにぎりって言ってもいいのかもしれませんね。そのような食べ物を表しています。またそのようなパンの祈りは経済的な支えを祈り求めることを意味しているとも言えるかもしれません。私たちは食べ物や飲み物がなければ健康を維持していくことができませんので、神様は私たちに健康的に生き生きと生きられるようにそのことを祈りなさいと言われたわけです。ところで1日200円以下で生活している人たちを貧困層と言います。世界で約8億人いるそうです。世界人口の 10% 以上を占めています。まあ、日本は幸いなことに経済大国と言われていますけれども、しかし近年経済格差が急速に広まって、時々残念なことに餓死する人たちがいますね。まあ、いろいろなセーフティーネットがあるはずなのですが、それに何らかの事情で頼ることができなかった人たちがいるわけです。神様は食べるものがなくて命を失うことを決して望んではおられません。だからまず必要な糧が与えられるように祈りなさいと言われたのです。必要な糧を祈ることは神様の御心なんです。そしてそのことを通して神様が生きておられて、いつも私たちを守ってくださるということを私たちは体験的に知るわけです。東北の教会にいたときに一人のペンキ屋さんがいました。東北は冬になると雪に埋もれるので、このペンキの仕事も極端に減ってしまいます。それで冬の分を夏のうちに稼ぐんです。ところがちょうど私がその東北の教会に赴任した時はバブルが弾けた頃でした。それで皆さんもご存知のように、もうこの建築関係の仕事が一気にですね減っていきました。ペンキの仕事もそれに合わせて、数が減っていきました。まあ、そんな時のこと、このいつものように夏に仕事がなくて、そして秋になり冬を迎えようとしていました。このペンキ屋さんの男性はこのままだと本当に冬を乗り越えることができない、困ったなっていうところでことで、まあ、教会にやってきたわけです。それで相談を受けました。では二人でお祈りしましょう。そういうことで二人だけの祈祷会が始まりました。まあ、私も正直どうなっちゃうのかなという一抹の不安はありました。でもとにかく祈ることしかできないので、 二人で聖書を読み、そして一生懸命祈りました。そうしましたら、この祈りの最中、真っ只中で彼の携帯電話が鳴ったんです。それで一旦祈りを中断して、彼はその携帯電話に出ました。するとその電話は仕事の依頼でした。しかも来年の3月にオープンするという、まあ、何かショッピングセンターみたいなのがあって、その内装のペンキを塗るという仕事、人手が足りないから手伝ってくれないかという、そのようなお電話でした。なんと冬は仕事がほとんどなくなるのが普通であるにもかかわらず、春になるまでの仕事が与えられたわけです。この絶妙なタイミングで仕事の依頼が来たということに、私も彼も神様の皆を崇めずにはおれませんでした。本当に神様は生きておられるということを実感する体験でした。また私たちが生きていくために必要なのは肉の糧だけではありません。当然霊の糧も必要です。キリストはパンの誘惑に対して、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉、すなわち聖書の御言葉によって生きるのであると言われました。だから必要な糧とは神様からの御言葉をも意味しています。つまり私たちが必要な糧を今日与えてくださいと祈るとき、それは御言葉を与えてくださいということでもあるわけです。そこで一つ提案いたしますけれども、この今日必要な糧を今日与えてくださいと祈った後に、一旦祈りを中断して、その次の言葉に進まないで、ここで静かに瞑想するして、神様の御声に耳を傾けてみてはどうでしょうか。あるいは聖書を開いて、神様の御言葉をその聖書の中から受け取ってみてはどうでしょうか。それが今日あなたに必要な御言葉の糧であるはずです。御言葉が変わり始めると思います。牧師をしていて一つの特権があるんですが、この毎週礼拝のメッセージを備えるにあたってですね、この御言葉を解き明かしていくわけですけれども、時々難しくて、この聖書の意味がよくわからないことがあるんです。一生懸命調べなければならないんですけれど、まあ、このようにこの公開説教といって、もう順番に聖書を読んでいくような説教の場合、難しい聖句だから説教をパスしようというわけにはいかないわけです。だからチャレンジになるわけですね。それでこの御言葉はどういう意味だろうか、そしてこの中からどういう福音を語ったらいいんだろうか考えるわけです。で、時にはそれが何か裁き的なメッセージだったりとか、ちょっと厳しいメッセージだったりとかすると、これを説教で語るのはつらいなというふうに感じられるような時もあるんです。しかし私が信じているのは、聖書はどこを開いてもイエス・キリストが語られているはずだと、聖書はどこを開いても福音に満ちているはずだと、そう信じていますので、そのように感じられる御言葉であったとしても、主よ、ここからどのような福音を語ればいいのですかと、どのようにあなたを証ししていったらいいのですかと祈るような気持ちで一週間を備えるわけです。そして悶々と考えながら、主を解き明かしてください、この御言葉の意味は何ですか、ここから私は今週何を語ればいいのですか、まあ、こんな風にして牧師さんはぼーっとしているようで考えているわけですねそして月曜日、火曜日、水曜日と考えていくうちに、はっとこうひらめくわけです。あーって思うんですね。それはまあ、正しいか悪い、間違っているかは別にして、私自身に与えられたメッセージ、神様から受け取るんです。そしてそれをこう説教で皆さんに分かち合うわけです。そうすると1週間かかって、その御言葉が私自身の中で養われ、 育まれ、そしてこのなんていうか御言葉によってこう力づけられていくのを感じます。皆様もお説教を備えるわけではありませんけれども、今日必要な糧を与えてください、御言葉を開いて今日必要な御言葉をって与えられたら、それを、まあ、ノートに何々書くなりして一日中瞑想しながらこの御言葉で生きてみてください。すると御言葉がどんどんどんどん蓄えられて、私たちの中で肉となり血となって力となっていくことを経験するに違いありません、まあ、このように必要な糧とは実際的な食べ物などの経済的なことと同時に神様からの霊的なパン、御言葉の、糧、この2つの側面があると思います。ところで、まあ、このような2つの糧、必要な糧を祈り求めていく上で、まあ、重要になってくるのは何かというと、この必要な糧と言われている必要という言葉、それから今日与えてくださいという今日という言葉、この二つの言葉はさらっと流してはいけないんです。まず今日という言葉ですね。イエス様は必要な糧を今日与えてくださいと祈るようにと言われました。私たちはともすると明日のことも明後日のことも心配してしまうんです。でもイエス様は今日と言われました。明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩むからだ、その日の苦労はその日だけで十分である。私たちに必要なのは、私たちが祈り求めるのは今日なんです。明日のことまで思い煩うなと主は教えられているんです。アフリカでライオンがいます。そのすぐそばでライオンの餌となる弱い動物が草を食べています。なぜそんなことができるのでしょうか。不思議に思ったことはないでしょうか。もうライオンから遠く離れてればいいのに、ライオンがそこでゴロ寝をしているその横で草を食べているわけです。なぜそのようなことができるかというと、ライオンはお腹が空かない限り狩りをしないことが分かっているからです。ライオンは今日必要な分しか食べないんです。明日の分も明後日の分まで取っとこうと言って狩りをすることはないんです。また今日飼った動物も残ったら明日の分まで取っておこうとは思わないんです。その食べ残しをハイエナやいろんな鳥たちが来て食べているわけです。それは俺のだから食べるなとライオンは言わないんです。動物は知っているんです。今日必要な分だけで十分だっていうこと、よっぽど聖書的なんです。人間は明日の分も明後日の分もと欲もあるし不安もあるんです。天からマナが降ってきたとき、明日の分も明後日の分もって取ったら、それはみんな腐って食べることができませんでした。ただ金曜日だけ、次の土曜日安息日だから、安息日は外に出て働く必要がないように、マナを集める必要がないように2日分取って、次の日になっても腐りませんでした。まあ、このような実例も、私たちに必要なのは今日だけなんだよ、明日のことは心配するようがない、必要がないですよって神様は教えてくださっていることが分かります。明日のことを明日自らが思い煩う。明日自らって何でしょうか。私たち人間は誰も明日も生きているとは言えないんです。今日死ぬかもしれないんです。だから明日になったら明日の私が思い悩むということでは必ずしもない。じゃあ明日も生きていると言える人は誰でしょうか。どなたでしょうか。 明日も必ずそこにある方は神様しかいないわけです。だから明日は明日自らが思い悩むとは、明日のことは神様が悩んでくださる、神様が私たちのために考えてくださるということではないでしょうか。もし不安になることがあるならば、イエス様が言われたのは、空の鳥を見るがよい、野の花を、野に咲く花を見るがよいと言われました。自然の中で神様を瞑想するときに、私たちの不安はおそらく自然に消えていくんです。今野鳥が帰ってきましたよね。私はもう野鳥を見ると思わず足を止めてじーっと見るんです。まあ見事なこのハミングで、そして綺麗に鳴くわけです。なんで鳴くんだろうって思うんですよね。ひっきりなしに鳴いてますよね。人間のためなのかな、私たちの心を喜ばせるために鳴いてくれてるのかな。ある鳥の学者さんは言いました。あの鳥たちはね、神様を賛美してるんじゃないか。よく聞いていると4種類の鳴き声がある。その4種類のうちの3つは、例えば危険を知らせるとか互いにコミュニケーションを取るとかいろいろある。でも4つ目だけはどうしてもわからない。この鳥の学者さんがやがてクリスチャンになったんです。クリスチャンになった時にこの4つ目の意味がわかった。この4つ目の鳴き声は神を賛美しているんだと、まあ、この方は言ってました。でもさもあらんですね。この被造物はすべて神様の栄光を称えているっていうふうに聖書にはっきり書いてあります。本来一番神様の栄光を称えなければならないのは、そのために作られたのは私たちです。人間です。人間は神様の栄光のために作られたとはっきり書いてあります。だから私たちは神様に似せて作られたんです。私たちが神様の栄光を称えるためです。でもそれをすっかり罪が神様の栄光を称えることができなくなってしまった。でも今もう一度そのことを思い返して、私たちは明日のことを神様に委ねることを通して神様を称えていくんです。必要な過程を、必要ってどういう意味でしょうか。このギリシャ語、実はここでしか使われていない言葉が使われているんです。エピオウシオス、言いにくい言葉なんですけど、エピオウシオス、発音正しいでしょうか。このエピオウシオスというのはここでしか使われてないというふうに書いてありました。口語訳聖書では日ごとのと訳されています。皆さんがよく覚えている文語体では日曜のって書いてあります。日曜日じゃないんですね。今若い人があれを読むと日曜って意味がわからないとかって言ってですね、その日に必要のようで、日曜その日必要なと、新教堂訳では、まあ、ただ必要なとなってます。でこれ辞書で調べてみたら、まあなくてはならない、もうその日なくてはならないものというような強い意味があるそうで、つまり本当に今日私たちになくてはならない糧を与えてくださいと、それがなくては死んでしまうような本当に必要な糧を与えてください。でそれが今日なんだから、今日なくてはならないものを与えてください、まあそういう強い意味が込められている言葉なんです。そしてもう一つ意味があったんです。このもう一つの、まあ含まれている意味といいますか、背後に含まれている意味、それが明日への望みだって言うんです。明日への望みが含まれている。明日への不安じゃないですよ。明日の不安ではなく明日への望み、もっと言うならばこれは永遠の御国への望みなんです。今日必要な糧を与えてください。私たちのこのテーブルがあったら、そのテーブルの上に、食卓テーブルの上に今日必要な糧をって祈っているわけですけど、それはやがて来たるべき永遠の御国に備えられたその食卓のテーブルの上に並べられている その過程をも私たちは望み見て祈るわけです。
必要な糧を今日与えてください。この祈りの連続の中で私たちはやがてそれが永遠の御国にまでつながっていくということを知るわけです。
天国ではエレン・G・ホワイトが初代文集の中で初めて天国の幻を見たときにずらーっと長いテーブルがあって、その上にたくさんの美味しそうな食物が食べ物が並べられているのを私は見たというふうに書いてありました。思わず手に取って食べようと思ったら、イエス様が天使だったかな、また食べちゃダメだよと言われて、あなたはやがてまた戻ってきてこれを食べることができるからねと言って食べることができないで返されたって言うんですけどね。天国には私たちのためにこのテーブルが用意されていて、そこには天国の食事が並んでいる。それは今日主が与えてくださるのと同時に、やがて来たるべき世界においても私たちのために備えられている。それを今日必要な糧を与えてくださいと祈るときに、私たちの心は天に向けられていって、そのことでさらに大きな喜びに満ちるんです。
なぜ天国のことをこの祈りの中で瞑想することができるのかというと、主の祈りの中で私たちは神の国が来ますようにとすでに祈っているからです。実はその日ごとの糧が与えられるようにと祈る中でですね、すでに私たちは神の国にいるわけでしょ。御国を来ますようにと、私たちは完全なるその御国の中に自分自身が入って、そしてその御国の平安の中で今日必要な糧を与えたまえと祈っているわけですから、当然私たちはその永遠の喜びの中に包まれた上で今日の糧をと祈っていくわけです。私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りがですね、どれほど大きく深く私たちの喜びになっていくものであるかということを皆さん感じられることができるのではないでしょうか。本当に短い言葉ですけどね、大切な祈りの言葉なんです。イエス様は、私にはあなた方の知らない食物があると言われました。それは神の国の食物でした。それをイエス様はこの地上において肉体を持ちながら、それをイエス様は食べていました。どんな時にこの言葉を言われたでしょうか。私にはあなた方の知らない食物がある。イエス様はお腹ペコペコでした。それで弟子たちは食べ物がなかったので、じゃあ主を今買ってきますからと言ってお店に買いに行ったわけでしょ。イエス様は井戸のそばに座っておられました。すると真昼間であるにもかかわらず、一人の女の人が水を汲みに来た。イエス様はこの女性と会話を始められる。会話をしていく中で、この女性はがたくさんの悩みを持っていたんだけれども、そこから解放されて救われていく。イエス様とこの女性との会話の中で、この女性が喜びにいっぱい満たされていく。その時イエス様は満腹だったんです。その瞬間イエス様は、あなた方の知らない食物を今私は食べてたんだよって言われたんです。まさにこれが神の国の食べ物ですね。一人の魂が救われていくことに関わっていく時、イエス様の御心を行っていく時、イエス様の世界、神の国の世界に私たちが本当に足を踏み入れていくとき、この世のパンではない全く違う食物を私たちは食べることになるんです。これを与えてくださいって実は祈るわけですから、それは当然私たちが神の国の中で生きるということとセットなわけです。つながってるんです。
ぜひこのようなことを覚えながら、この主の祈りを祈っていっていただきたいと思います。箴言10章22節に次のような言葉があります。人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることができない。人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることができない。箴言10の22。このことに私たちは気づかなければなりません。またフィリピ4章19節、この言葉を持って終わりたいと思いますけれども、フィリピ4章19節、私の神はご自分の栄光の富に応じてイエス・キリストによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。私の神はご自分の栄光の富に応じてイエス・キリストによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。アーメン。